アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2660回4月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはシステム設定でボケてみようです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ボーカルショートカット機能をオンにすると好きな音楽をいっぱいいっぱいタイパで聞くことができるね。やったー、三浦でーす
ほんまにそうな
違うから違うこと言ってるんですよそんな機能じゃないんです。だからさっきから言ってるのは、はい
はい、はるさんです。おはようございます。
おはようございます。はるです。少し前の iOS アップデートでiOS の標準機能でライブ留守番電話機能が提供されるようになりました。文字起こしまでしてくれるというものなんですが、私の iPhone では機能の設定が出てきません。皆さんそんなことないでしょうか。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。たった今思い出したんですけれども、システム環境設定開いて壁紙を春のものに変えるのを忘れてました。後で草原の上に青空が広がってる画像に変えようかななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。未発売の Apple Watch の10周年記念バンドの存在が明らかにという記事が出ていました。 Apple Watch が昨年9月で発売から10周年を迎えましたが、今月4月24日で発売からちょうど10周年を迎えます。 9to5Mac によりますと、この Apple Watch 10周年記念バンドを準備していたことが分かりましたということです。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい、
10周年記念バンドだそうです。今ここハルさんいないですけど、ハルさんもまた買いますかね。
出たらですね。
出たらですね。
うん、
はい、
そうですね。
これはボツになったっていうことじゃないんですかね。10周年のロゴの中に2014から2024っていう発表日基準の数字が入ってるんで、それを2025年に売るのってちょっとかっこ悪くないかっていう感じはしなくもないですよね。
そうですね。デザイン自体は真っ黒なスポーツバンドに、なんか黄色とか白とかいろんなカラフルになんかこうチップが飛んでるようなデザインなんですよね。
うんうんうん、
当初は昨年に発売する方向で試作を行っていた可能性が高そうですと記事に書かれてますね。
うん、
現時点では4本の存在が確認されてる。どうやって入手したんやろ
漏れてる、
ね。それ気になるね。
ね、
でもね、思うんですよ。これフェイクで作られてもわからないですよね。
まあ、そうですね、
うん。内部の人からの情報でこれ持ってきたんやったらわかるんやけど。
うん、
だから 9to5Mac さんにはそういう何かルートがあると考えるべきかもしれませんけど。うん、
まあ、だと思いますよ。
過去には Apple が10周年に合わせて特別なアクティビティチャレンジを計画していることを示す証拠も見つかってる。ので、4月24日今年なんかあるかもしれませんと。
そうですね。よし、SM 運動、頑張ろう。
出たらね、バッチもらえるんだったらね、
うん。
この10周年記念バンドが、例の関税で、むちゃくちゃ値段が高くなっちゃった。こういうことになる。
ああ運動で思い出したんですよ。この間61歳の私を、ちょっと思い立って、今腕立て何回できるかやってみようって、普通に10回はできますね。よかったと思って。まあ、10回もできへんかったらどうしようかなと思いましたけど。
はいはいはいはい。
高校生で50回やったんですよ。
あ、すごいじゃないですか。
50回、毎日50回やったんですよ。
毎日
うん。で、もうだんだん。
山本さんの夢は、じゃあ、若かりし頃からムキムキマンになるのが夢なんですかね。
はい、あ、それはあることがきっかけだったんです
よ。あ、そうなの？ああ、そう、なんかある。うん、
いや、散髪で3位って散髪してたら、隣に、高校時代の、隣のクラスやったやつが、こっちのこと全然知らずにね、入ってきて座って、同じように散髪され始めたんですよ。
はい、
で、こいつ久しぶりに見るやつや、でも挨拶するほど仲良くなかったしな、どうしようかなと思ってて。そしたら、ポロシャツ着てて、こう、ちょっとえらい体ごっつ筋肉マンになってるんですよ。
はいはい、
で、あ、こいつ、すごい鍛えたんやなと思って。 ほんで、その、散髪のお兄さんに向かってね、こう、ちょっとマッチョなポーズ取ってね、いや、だいぶ成果出てきたんですよ、って自慢してるわけですよ。で、私、ほら、高校の時の彼を知ってるから、そんな体型じゃないの知ってるから、2年ぐらいでこんなんできるんや、と思って。うっそー、俺もやったらできるんかな、とか、その時思ってしまったから
な。なるほど。
そうそうそう。で、こう、ちょっと頑張って家でダンベル買ったりとか、食べ物気づけたりとか、やったことがあったんですよ。
うん、
ダメですね。そう。やって3日もしたら風邪ひくんですよ。
ああ、そうな
んだ。風邪ひいて、何もできるようになるパターンが多くて。でも、ミルさんこそね、筋肉つきそうな気すんねんけどね。
やればね。
やればねって、ほんまにやる気なさそうです。
うん。またあの悪夢を。それは頑張らないか。
で、アップルチャンネルさんにはこういう記事出てまして、アップルドルビーアトモスによる 3D オーディオをサポートしたアップルミュージックフォー Windows をリリースという記事が出まして、意外でしたけど、Windows 版はなかったんですね。
あ、そうではなくて、Apple Music の Windows 版アプリはあるんですけど、新たにドルビーアトモスの 3D 空間オーディオをサポートしたと。
そういうことか。サポートの方がメインなのか、記事なんです。
バージョンアップ的なね。
はい、はい。どうなのかな ?Windows ユーザーの人にも Apple Music は訴求力あるのかな
?iPhone で Apple Music を使ってるって方だったら、互換が Windows だったら Windows でも使いたいねってなるかなとは。
なるかもしれないですね。昔の iTunes みたいにやっぱり同期が遅いのかな。あの iPod で、私も XP のマシン家に置いてた時に、はい、Mac で同期かけたらすぐ終わんねんけど、Windows にと同じ iPod で同期かけたら、終わんの恐ろしく遅いんですよ。
あ、なんかそうやって言ってる方結構昔いましたよね。もう
実用に耐えないぐらい回すの。
そんなに？
うん。6時間ぐらい経っても全然終われへんの。
そう、だから、ね、それはちょっとおかしいですね。
でも、Windows でやるのやめて、リスナーさんがそういう人、意見があったから、自分もやったんですよね。
はいはいはい、
はい。私が Windows 7で使ってた頃は、うん、特に違和感を感じるような速度ではなかったです、ね。
そうです
か。感じなかったんで。
だいぶ改善されたんですかね。
Spotify とか、Amazon Music とか、はい、Apple Music のライバルってたくさんあるわけじゃないですか。
そうですね。
でも、ライバルは別に OS に基づいてないから、どっちにもいい顔できるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
でも、Apple Music フリーですよね、そう考えたら。絶対的に Windows ユーザーの方が少ないじゃないですか、そうなると。Mac 上での Apple Music 使ってる人数と、Windows 上で Apple Music 使ってる人数やったら、絶対 Windows ユーザー少ないと思うんですよ。
うん、ただまあ Apple としては使ってる OS が何であろうと Apple Music に課金してくれてればそれでいいということなんじゃないですかね。結局一つの Apple アカウントに対して一人分の課金をしてるわけなんで、
うん、
その人が何台 PC とか iPhone で使おうと結局 Apple に入ってくるお金は同じなので、シェアよりはいくら稼げるかを取ってるんちゃうかなと思いますけどね。うん。
そして、不具合の話、今日もありまして、ソフトウェアアンテナさんの記事ですが、MacOS セコイアで、スポットライトのメタデータが 100GB 以上になる不具合が発生中。唯一の回避策はこちら。という記事で。とんでもないですね。スポットライトのデータが 100GB 以上。そんなことあんのかなと思いますが。だいたいスポットライト今使います？
うん、私割と使いますね。
まあ、自分の Mac 内のね、検索に使いますけど、
うん、
そのメタデータ 100GB になるって、何をどうしたらそんなに溜まんのって思うけど、溜まってしまうんですね。
みたいですね。
この記事に書かれた方が先日 Mac mini の内蔵ストレージの整理を行っていたところ、ライブラリーがやけに巨大化していることを発見しました。ね、デイジーディスクっていうアプリで確認してみたところ、スポットライトナレッジイベントというスポットライトに関連したフォルダのサイズが 100GB 近くになっていましたと、
うん。
これ最新の MacOS セコイア 15.3 でも解決していないようですということです。でも回避策、フォルダの中も削除するしかない、ドストレートな回避策でしたね。
うん、まあ、もう一回インデックスを作り直してもらうしかないという。
まあ、そうですね。削除すると、ストレージの容量が復活するだけではなく、スポットライトのパフォーマンスが向上する可能性もある。
まあ、そうでしょうな。
余分なメタデータ読まねえからね。ただ削除してもしばらくするとまた無駄なデータが溜まってくるそうですということです。うん、根本的な解決は、やっぱりアップデータがなんか待つしかないかもしれませんね。
うん、今 15.4 が最新なので、それでは治ってるのかな？
私、確かに今の 15.4 でしたっけ、はい、それに上げた直後に、サンダーボルトで繋いでる外付けの SSD の容量表示がおかしくなったことがあるんですよね。
ほうほう、
サードパーティーのアプリから容量表示のやつ見たときに、 はい、1テラのやつで何十ギガバイト使ってて残り900何十ギガバイトだよって出てくるんですけど、はい、それがわけのわからない数字になってて、使ってる量の方がサイズよりも大きいとか、変な数字になっちゃってたんで、ああ、これは OS 側でバグかなーなんて思ってみて、しばらくしたら治ったんですけどね。
あ、そうなんですね。
システムおかしい時あるあるではありますが。
そうですね。
100GB になる前にちょっとずつ気づいたら捨てておくのが無難かもしれません。
そうですね。あ、そうだ、ストレージで思い出した。
はい。
最近 Mac のワンドライブのアプリがアップデートしたんですけど、
はいは
い。いよいよシンボリックリンクを貼っても外部ストレージの方を読みに行ってくれなくなりまして。
ああ、めんどくさいね、そうなると。
はい、うん。Google ドライブとかあっちの方はその辺大丈夫っぽいんですけど、ワンドライブだけどうやってもダメなんですよね。はい、結局仕方がないので諦めて、使う時だけファイルをダウンロードする設定にして、内蔵ストレージの方にワンドライブをもう一回設定するという形で、どうにかやってますね。
ワンドライブで便利そうでたまにそういうことがあるのね。
そう。意外と頑固というか
。頑固、
うん。融通が効かないというか。あと肝心な時に共有リンクが重たくて貼れなくなったりとか。なんか微妙にずっこける時があるんですよね。
さあ、たまたまですけども、エイダフルーツっていうアメリカの電子工作のいろいろ啓蒙するサイトがあって、そこに紹介されてた動画で、オーナーマックザムービーというので、マックのオーナーになるムービーということでしょうか。アップルコンピューター1987っていうタイトルもついてまして。要は1987年頃、アップルコンピューター社が自社のマッキントッシュを売り出してまだ間もなくて、これをどうやって売り込んでたか。Mac を啓蒙するための動画ですね。まあ当時は YouTube もなくインターネットもあんまり普及してませんから、もっぱらこうしたものはイベントで上映するか、あるいは、まあ、当時のフロッピーのメディアには収まらないですね。何か大きなメディアに入れて、あるいはビデオに書き出してショップで流すとかしてたんやと思います。先ほど、三浦さんにもスミレさんにも、かいつまんだ動画だけ見てもらって。
うんうん、
やっぱり80年代の映像なんですよ。ファッションも、うん。主人公の男性は冴えないパソコンショップの店員で、彼はマック担当。で、もう一つ、イケイケの売上成績男性がいて、店員がいて、彼はボスマシン担当なんですね。
うん、
で、だからマック担当やから、朝から初代マッキントッシュのあのでっかいバッグにマック入れて、肩に担いで、私はマックなんか軽やかに運びますよ、みたいな感じで、飛び跳ねながら街をこう歩いてくるんですけど、どう見ても途中で重いから肩バンド何回もかけ直してやってるっていうのが、この役者さん辛いやろうなと思って。
いやー、でも本当は中身入ってないとは思いますけど
ね。あ、そうですかね。なんかでも入ってるっぽかった
よね。入ってんのかな。それだと大変。
そう、事務所に着いたら早速出すシーンがあってね、ちゃんと机の上に置いてやってましたけど。
じゃあ次の公開収録の時に春さんにちょっとそれを再現してもらいましょうか。
ジャンプしてね。
しんどいな。しんどいな。マックほどの性能ものが持ち運べるっていうのはやっぱり夢のマシンっていう扱いやったと思いますよ、当時は。ただ私もあの頃思ったのは、なんでこんな性能いいのに画面白黒なんていうのはすごい思いましたけど。ストーリー17分の間、そのショップのところに若いブロンドの美人の女性の人が来て、まあ会社のそのパソコン購入担当なんですね。ところが彼女にしてみたら、パソコンなんか何も一緒やぞ。どれも予算のとか金合いとかもあって、もう迷ってると。もうイライラ来た。で、そのところに、そのダメな店員の人が売り込んで、最初は失敗するんだけど、徐々に Mac の素晴らしさを彼女に教えることで、え、こんなことができるのとか、じゃあ DOS のデータ読めるの ?DOS のデータも Mac は読めるんですよとか。当時、まあ私も当時 Mac 売る部分いましたから、当時こういうムービーとか本とかたくさんたくさん読む羽目だったんですけど、同じこと言ってるんですね、だから。私の時、レーザープリンターの1枚出力する、かかる時間を表現するのに、このデザインするやろ、これレーザープリンターにかけたら A4 1枚どれぐらいで出んねん、時間がね、どれぐらいで出んねん、そうですね、コーヒー1杯を飲むぐらいの時間ですって。それが、コーヒー1杯でかっこよく聞こえるけど、よう考えたらそんなことかかるのかっていう。スミレさんは多分ね、想像しにくいと思います。A4 が1枚がコーヒー1杯飲む分だけ時間かかるっていう。
いやー、だいぶかかりますね。
そう。レーザープリンターやからなんですよ。インクジェットはその当時もあって、それはそれなりに早かったんだけど、要はポストスクリプトっていうデータを送って、レーザープリンター側のコンピューターで手間があるんですよ。
あー、なるほど。
うん。だからね、何にもプリンターが用紙動かないですよ。いつまでたっても動かない。壊れてんのかな言うたぐらいのとこに、待ってたばかりの、じゃーって最後出てくるんですよ。レーザープリンター買うことだけでもみんな大変やったと思いますよ。あの当時は高かったし。
ね、
なぜエイダフルーツがこのムービーを見つけたのかよくわからないですけど、私もこの動画のことは知らなかったんで非常に面白いなと思って見ました。
うん。
スミルさんにもさっき見ていただいてた動画ですが、スミルさんも見ときますか。 最近の AI の生成で動画作りましたと。もう、ここまで作れんねんな、いうのがね。
うん。ああ、なんか、巨大ロボット的な感じになって
ますね。そうそうそう。
うん、いいですね。うん、この、マシンイタッシャーみたいな感じの。
それ、わかる人しかわかれへん。曲もそれなりにかっこいいでしょ？
あ、ごめんなさい。ちょっと今、収録中なんで音切っちゃって
る。ああ、止めてるんですね。うん。曲もね、まあ、それ風の曲なんですよ、これ。命をかけて敵を砕くとかね。歌詞が出ますよ。
なかなかでもストーリー的にも音楽と主題歌みたいな流れながらずっと進みますけど、なんか面白いですよね。山森さん言われてましたけど、日常生活で生活する人がいつの間にかこうロボット運転手コックピットみたいなところに入っていくみたいなね。
そうそうそう。
なんか笑えるとクスッとくる映像ですね。
これはあの X にポストされてる方がいまして、架空昭和史作家西川真秀という方で、だから完全に架空の SF でテレビのどこでも出てないようなもの、こんなんありそうだなっていうのをね、AI で作ってみたということなんですね。
強いて言うなら昭和の特撮のロボットにしては随分動きが滑らかっていうところぐらいですかね。
まあまあまあ、そうです
ね。
普段は密集した住宅地なんだけど、いざロボットとして立ち上がったら、家4軒ぐらいくっついた、4軒どこじゃない、7、8軒くっついたまま立ち上がるんですね。これ住んでる人たまったもんじゃない。
そう。マクロスが変形するときみたいな大混乱ですね、これは。
まあまあ、そうですね。まあ、マクロスもそうやし、ザブングルのアイアンギアも大体そんな感じだったけど。資源的に怪獣出現率の高い地域に配備したところ、怪獣の早期撃退を実現し、なんでね、設定も語られてます。こういうのを見ると、やたら燃えてくるんですよね。なんか作りたいな、自分も。
お、来ましたね。まだね、
そんなやってる間ないんですよ、も
う。お願いしたら、チャット GPT が7日ぐらいかけて作ってくれて、実は作ってなかったみたいになるんじゃないですか。
ほんまにね、ほんまに腹立つんですよ、あれ。
そうですね。
そういう CG のニュースも、ね、今週は貯めてあったんで。テクノエイジにあった記事で、動画生成 AI ついに25秒に到達。ピカは空を越えたのかという記事がありまして、ピカも空も、これはあの生成 AI のサービスの名前なんですけども、動画生成 AI はオープン AI の空が2023年2月に発表されたことに端を発し、そこで発表されたサンプル動画に追いつけとばかりに、ルマドリームマシン、ランウェイジェン3、クリング、ヘイルオーといったライバルが競ってきましたと。動画でね、最近は本当に見分けつかない写真で本当にモデルさん使って撮ったんちゃうかいうような動画とか、ね、上げる例があって。悲しいことにやっぱり昔もアイコラって言って、有名なタレントさんとかの顔を使って、その下を自分の好きな体に作り変えるコラージュが流行ったことあったでしょ。
うんうんうん、
で、あれの動画版が作られてしまってるらしい。
ああ、
こういう生成やつがあって。ね、うん、で、はいはいはい、やっぱりタレントさんもそうやし、一般の人でもね、そんなんされたら迷惑この上ないんで、
うん、
道具が提供されるとやっぱりやる人出てくるんだなっていうのがね、残念なことですけどね。うん。うん、特撮だけに限らず、自分の好きな映画とかドラマの、なんつサブストーリー、うん、こんなストーリーも面白いのにな、見るようなシーンが作れたりするでしょうね、将来は。
ああ、そうでしょうね。
うん。うん、そんな公にしてしまったらまた怒られちゃいますよね。著作権があってね、言われちゃうから。これは我々、三浦さんも私も 3DCG アプリを買う人間はどうかというのは、シーネットジャパンさんにあった記事で、3D コンテンツをプロンプトで簡単作成、AI の申請、インタンジブルとはという記事で、画像生成ソフトウェアの中になって、AI を使わず、Photoshop などのプログラムを使って、すべてを手作業で作業する方法、その中間の選択肢、AI とね、その手動の、その中間を行くのが、インタンジブルというサービスらしいですね。ある程度提供されるんやけど、パラメータを自分でいじって一番ベストを探していくという感じのようですね。これでもいっぱいいいですね。いちいちプロンプトでやり直しやり直しやるよりは、細かいのはね、自分の手元でいじれるというのはね。これどうも作った方は、リードプロダクトデザイナーでフィリップ・メッツァンさんだそうですけども、この方、ピクサーに20年間勤務したベテランの方だそうですね。うん、ウォーリーとかインクレディブルファミリーなんかのも関わったという。
ピクサーに20年ってことはもしかしてジョブズとも会ったことあったりするんですか？
それは会ってるでしょうね。このインタンジブルの中では2種類のモデルが動いています。一つはユーザーのプロンプトを認識し処理するモデル。もう一つは様々な要素を生成するモデル。このインタンジブルはチャット GPT とグロックに対応していまして、シーンの生成使用する AI モデルはステーブルディフュージョン、フラックス、クリングから選べるということで。これは至れり尽くせりですね。なんかこう読んでるとね。はい。それなりにお値段かかりそうな気はしますが。 三浦さんも前言ってましたよ。今、ブレンダーをチャット GPT に触らせて、自分はモデリングせずに、こんなの作ってって言ってやらせたりしてるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
ねえ。もう人間がやることなくなってきたのかっていう、うん。
それこそ微調整する人みたいなね、ことになってくるのかもですね。
あと、シーネットジャパンさんの方で、人気殺到で制限していたチャット GPT 画像生成、全ユーザーに開放っていう記事も先週は出てました。ちょっと止まってたんですね。GPT-4 を使った画像生成。あまりに殺到するんで、無料ユーザーの分は一個貯めてたんですよ。
うんうんうん、
でも、それも全部、全ユーザーに開放だったそうです、
うん。
作って遊んでる分にはいいんですけど、これ仕事に活かせって言われたらちょっと頭痛いと思うんでね。
これはもう本当に何回も何回も繰り返して、ね、うん、ああ、はい、この方法だと出るな、みたいな、編み出さないとダメですからね。
そうですね。三浦さんは先週、あ、そうか、先週三浦さん休んでらっしゃったから、
うんうん、
手書きでそういうのを作るっていうプロンプトを見つけた人がいて。
はいはい、はい、
手書き、うん、それを入れると、本当にあの子供が描いたような落書きみたいな絵で。
ああ、ありましたね。
うん、はい。
わざと下手くそな絵が描けるっていう話。
そう。
なるほど、なるほど。
ね。
はいはいはいはい。
生成 AI の未来は明るいか。そのためにはハードウェアの絵のを描いたいな。そこに来るんですよ、いつも。スミレさんは別にその生成 AI 画像でなくても音楽とかどうです？そっち方面は。
音楽はそもそも DTM とか触らないので。
あ、そうか、あんまり触ってないのか。
うん、そうなんですよね。むしろ毎日その記事を書くときに、クラウドとか、チャット GPT とかあの辺に助けてもらってますし、記者会見の動画とかあの辺は、ジェミニに頼むといい感じに要約をしてくれたりとか、文字起こしとかもやってくれるんで、非常に助かってますね。耳で聞いて自分で文字起こしっていうと、やっぱり効率が悪かったり、聞き間違いがするんで、結局最終的には確かめるんですけどね、動画の方
は。はいはいはい。そういえば最近の YouTube で文字起こししてる動画よく見るの、誤字が目立つところどこも多くなってきて、大丈夫なんかなっていうのはちょっと思うんですけど。
ジェミニでその文字起こしとか、あと内容をまとめてくれみたいな感じでお願いすると、文字の間違いとか変な間違いは今のところ見ないですね。
まあ、
その辺は多分ジェミニ側で最終的に文章を整えてるんだと思うんですけど。
はいはいはいはい。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ、OBT、シャープ、フジャファ、シャープ、ワンボタンぐらい、シャープ、アップル、いろいろお付きにつけてください。現11さんからは、風力発電のプロペラには可変ピッチという機構がついていまして、風速が変わっても一定の回転数で回したり、なんなら強風でも回転を止めることすら可能ですよ、といただきました。これは風力発電の話を番組で読むことになったからなんですけど、あれなんでそんな話やってるんですか？風力発電のプロペラがね、
はい、
暴風で外れて飛んでいってえらいことになってるっていう映像を見たんですよ、ニュースで、
はいはい、
外国でそんなになってると。で、そんな話をしたんですよ、
はい、
だから日本の風力発電って山の中にあること多いじゃないですか。
あんまり割と海沿いとかもありますよ。
まあ海沿いもあるけど、でも、うん、とりあえず人のあんまり家とかの少ないところが多いでしょ。あれだ
と、まあ、なるべくそうでしょう ね、
うん、でやっぱりその羽飛んでいって危ないからちゃうかって私は言ってたの
そうなの？
わかるけど。いや、多分そうちゃうかなと思う。だからそういうとこ作ってんちゃうかなと思う。
はいはいはい。
でも、現一さんによると、風速変わっても大丈夫という。
同じスピードで回るようになってると。
らしい。
なるほど。
です。
あとは100人乗っても大丈夫かどうか検証すれば完璧ですね。
100人をどうやって羽の上乗せるか心配やね。はい。4月1日、与田金保さんから、グライダー3、4、マッキントッシュゲームレビュー、クラシックマックゲームズ、パワーブック 2300C でグライダーを散々遊んだのが懐かしいといただきまして、お二人ともグライダーというアプリ知らんでしょう、多分。
グライダー。
わからないですね。
紙飛行機折って飛ばすったって誰も折れへん空間に、お部屋の真ん中に紙飛行機が折られて置いてあって、キーボードのカーソルキーで右へ押したら右へ、左へ押したら左へ飛ぶんですよ。うん、ただ、
はいはい、
言うても紙飛行機やから、滞空時間短いから、だんだん下がってきて、地面に着いたらそこでゲーム終わりなんですよ。どんだけの距離飛んだからなんですけど、でも、家の中やから、いろいろ邪魔のもんがあるわけです。それかわして飛ばなあかんね、はい。3D じゃなくて 2D なんですけど。
うん、で確かに今、動画見てると、ろうそくの火に突っ込んで燃えちゃってますね。
そうそうそうそうそう。
うまいこと操作して斜め上向きにこう飛ばして高さ稼いでからこう降りていくとか、いろいろこう飛び方あるんですけども、でこれが、ね、流行ったんですよ、グライダーが。まだマック買えないとき店頭のマックにグライダーが入ってて、これ遊ぶんですよこれね。でそのインベーダーと違う楽しみなんですよ、やっぱりこういうのでね。それがね懐かしいなという。
こういうシンプルなゲームってすごくハマるんですよね。あの、まあ、テトリスなんかもそうですけど、
はい、
非常に単純だけど、ずっとやってられるという。
そう。これ多分、マック版しか最初なかったから、ほんで、マックユーザーの間でグッズ広まったんやと思うんですけどね。
お
ぉ、まあ。ってことは、他のものにも広がって、あ、Windows って書いてありますね。
うんうん、
下の方に、
うん。
フラッシュでやって、あ、なるほど、スーパーファミコンにもなったんだ。そう。NES って書いてあるんで。
そうそうそうそう。NES やったら普通のファミコンちゃいますか？
いや、
スーファミだったら SNES です。
SNES か。
うん。
今、マックアップストアに出てるんですね。
あ、またできる、ね。ヨダキンボさん、もう一つ、ふと思い立ち、二十数年ぶりにカバンの中からパワーブックデュオ 2300C を出してみたら、液晶が変なエッチな割り方していてびっくり。ちょっと待ってくれ。エッチでいらんやろ、これは。起動したが、このフロッピーマークが出て、それ以上はカチカチ音がしてダメだった。直せるなのだろうか、といただいてまして。確かにね、2300C、まあ言ったら、デュオの流れを組む、デュオ 2300C ですね。画面はこれね、割れてんのはどうしようもないですけど、そのハードディスクでデータ、OS が飛んでるだけやったら入れ替えたら、起動はできるんちゃいますかね。っていうか、でもボディがもうむちゃむちゃですね、これ。
そうですね。
ねえ、ちょっと厳しいかなっていう気はしますけどね。デュオ2300、薄型。こういう樹脂製のボディで中では薄い部類やったんですよ。
はい、これは。あ、そうですね。ちょっとね、見方によっては。
人さんがフジャファで4月1日にコメントくださった、
ね。ああ、そうですね。言い訳癖ですね。
マックミニ M4 のドックと一緒にっていうやつですね。
マックミニの M4 のドックと一緒に写真に写っていた SSD はドックの中に組み込みできるんです。なので一緒に Amazon のセールでお安くお安くお安く買いました。とお安くって言ったけどそんなに安くなかったりするんじゃないだろうかっていうのは私のひがみですよ。その後マックミニ M4 どうでしょうね。
ね、そうですね。
フリーズしてますか？
悪い方に。
最近はフリーズあんまりしてないよね。はい、そう。番組公開録音用にグッズを3点セット作ったでしょ、
はい、
でまだ残ってて売らなあかんねんけど、まだそれの宣伝ができてないんですよ、はい、作らない、はい、宣伝広告作らないけどそれがまだできてない、もうすぐそれ公表できますんでだから
大丈夫ですか、それ実は作ってないっていうことじゃないですよね。
違う違う違う、それ作ってるって私やから私
やから
あのタオルとファイルとキーホルダーだけど、はい、やっぱりコスト的に言うたらタオルが一番高いですわね、
はい、
で次はファイルで最後キーホルダーはキーホルダーだから、ヤンタンセットって言ってもわからないですよ、お二人
ね。ヤン
タンセットちょっとわかんないですね。
あのね、ヤングタウンっていう大阪のラジオ放送のね、ものすごい人気なラジオ番組今でも続いてるんですよ。でそれが私が聞いてる頃はこのヤングタウンにハガキ出して呼んでもらうとなんか景品がもらえたわけ。それはヤンタンステッカー、ヤンタンキーホルダー、ヤンタンバッグって言って、でその順番でグレードが上がっていくと、そんだけいい面白いのを書いてた読まれたら本当面白かった、じゃあ何々さんにはヤンタンキーホルダー差し上げましょうとかね、
なるほど、
言うので、それを言うのをやってみたかったんですよ。
なるほど。
でそのワンボタンの声キーホルダー差し上げますが、言いたいねんけど、うん、その原資がないから今でき
ない。はい
はい、はい、またなんか、ね、応援してくださるのとかいろいろあれば、そういうふうに今週のコメントいただいた方の中にお一人これ差し上げますが、またこうできるんですけど、はい、うん、そんなんができるように頑張りたいと思いますので皆さん応援してください。販売分はなんとかもうすぐ宣伝出せると思いますんで、もうちょっとだけお待ちください、はい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの、アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月15日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。
オーバー。